それでは、ですね、ありがとうございます。私たちを愛して十字架にかかり三日目の終わりと死に期待しながら御言葉を聞いていきたいというふうに思います。先ほど FF がですね F2 になってしまったということを言っておりましたけれども、ドクターは今日ですねちょっとアフリカからの方が来られているのでそちらの方に行かれています。それとですね、山内兄弟はですね、実は昨日癒しの集会に来られたんですね。非常に死に揺られてよかったんですけども、その後何か、教会のそばだからおそらく前じゃないかと思うんですけど喫茶店に行ってそこで貧血のために倒れたらしくて、それで救急車を呼んでもらって市民病院に運ばれたということなんですね。先ほど弟さんからお電話があって、で私もちょっとすぐ電話しましたら大事が終わった後にお話をしましたけれども、今は弟さんが駆けつけた時はもう元気になっていたということですね。だけど、運ばれてで、おそらく今日退院できるだろうけど、もしかしたら明日かもしれないけど、おそらく今日退院できるだろうということですけれども、だから今日はこちらに来られませんということで連絡がありました。倒れた時に腰を打ったのと倒れた後後頭部を打ったということで、その時それで点滴をして良くなったということなんですけれども、ぜひ、ね、覚えておいていただきたいと思います。癒しの集会でまた心筋になったんですね。ちょっと振動がね、お医者さんの薬が合ってなくて、その副作用で振動が悪くなって振動が 10% しか動いてなくて、もうそこ下まで来たけど階段登れなくて下でうめいたんですけど、でその後登ってこられて、でお祈りしてすごく元気になったんですけど、祈ったのは主治医が正しく対応してくださることにということとともに、健康的に再び100キロ以下に落ちれるようにね、ちょっとまたちょっとずつずれと上がってきてましたので、そしたらまた入院ということになりましてですねですけども、本当に入院したことが益になって ちゃんとこう、薬も本当にあった薬が用意されて、もちろん主が直接働かれて、それとですね、健康的に、ね、体重が落ちていくようにぜひ皆さんお祈りください。体重が減るだけで運動楽になると思います。前の伸び不足だった言葉は70キロの荷物を背負っていつも歩いているようなもんだって言ってましたけども、だいぶ落ちたとは思うんですけども、さらに、ね、健康的に落ちていくようになってほしいというふうに思います。ちょっと一言お祈りしたいと思いますのでコラボしてあげたいと思います。天のお父様、山内兄弟は昨日救急車に運ばれたということですけれども、そのことをありがとうございます。どうぞ兄弟ができれば今日退院あるいは明日退院ということですけれども、この入院を通して本当に神様に触れられて、神様どうぞ、癒されますように、特に心臓が再び 100% 機能できるように主が助けてください。また腎臓も完全に癒してください。主治医の方に正しい判断と対応を与えて的確な 治療と投薬がなされるようにお願いいたします。また健康的に体重が落ちますように、100キロ以下まで健康的に体重が落ちていくように、退院後も食生活を神様が守ってくださり、できれば助けてくださる方が与えられるようにどうでも導いてくださいますようにお願いいたします。彼が心臓も腎臓もそして体重も健康的に落ちて本当に健康になってこの Y の時代神様に使っていくことができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、聖書から入っていきたいと思います。その前に、今日熊本の地震のことが御子新聞に載ってますけれども、これは20日の時点で今日24日ですが20日の時点でエリシャ牧師の話が出てますね。ちょっとお読みしますけど、これ20日の事件ですけど、昨日ねまた電話して直接聞いたんですけども、電話じゃなくてエリシャ牧師のメールだったかな、で何人かは電話で話したんですけども、4月20日現代ね、私もエリシャ牧師も教会の方々もそれぞれ家の片付けをやっている状況ですと。家の中はめちゃくちゃになっていますが、ただ余震が来ると怖いのですぐに家から出るようにしています。14日ですね、午後9時26分、最初の地震ですね、前震の時、祈祷会をしていましたが、大きく揺れ出し、立ち尽くしてしまいましたと。その後、皆さんと外の駐車場に出て話していると、不気味な地鳴りがしたり、足元がうねったりして、これはただことではないという感じだと。ただ、黙示録の時はもっとね、そういうことが起こるだろうから、祈りしなきゃいけないなっていうふうに思ってたということなんですけども、揺れが一番すごかったのは、16日、本震の時ですね、本震の時です。教会事務所の本棚なども倒れ、あそこにいたら死んでいたかもしれいません。今家の中は怖いのでみんな駐車場で寝ています。これはオンラインの方々もそうだったですね。そうだった、今もそうみたいですね。教会員の方々の話では、その阿蘇に近い熊本県の西原村小森集落ですね、これテレビでも出ましたね、西原村っていうのは、住んでいる人がいて、その方の被害はひどくて全壊してもあって、 今は公民館に集まって主は食事を作り空き時間に家を片付けに行っていると。前期は18日に着いたけど水がまだこの段階で復旧してなくて自衛隊の配給などに頼っていたということですね。だいぶ回復してきたようですけれども、ちょっとまだちょっと余震が続くのでですね、ぜひ祈ってほしいと思います。で、教会のメンバーも14日の電子の時に震源となった益城町に住んでいる方がおられて、築10年の家が全壊したそうです。そして今は熊本市内にある実家の方に身を捨ているということでした。で、まあ、ここでただ皆様からの問いなしの祈りがあると実感することや神様の守りを感じる出来事も多くあります。2度目の地震、本震の後避難場所に行った時、2000台ぐらい入る駐車場がもう全部車で待ってたそうですけども、止められなかったんですけど、そこにしかし1箇所だけ空いていてそこに入ることができましたと、まあ、そういう恵みがあったということが書いてますね。早く余震が終わるように祈っていきたく思いますと。あと公民館は全て避難所になっていて礼拝場所を確保できない、早く余震がなくなって動きが取れるように願っているということです。まあ、それと、水が欲しいことと各地で支援物資が偏って届いているようなのでまんべんなく届くようにお祈りくださいということでした。人吉の方のダビデ牧師は、ね、熊本に今いらっしゃるんですけども、ご自身が仕事の関係でね、でその実家の方ですね、怪我などはなくて大丈夫だったけど家の瓦が落ちて雨が降る前にブルーシートを張ったということだったんですね。電気は使えないけど断水状態だったと19日の時点で、ね、今は大丈夫みたいですが、隣の家がもう崩壊するのでもう崩壊するのでということを言われて今一応、別の場所にいるということでありました。で、オンラインの方々はみんな聞いたら物資を持っていくかと思ったら結構買い物はできるということで、みたいであります。だから、まあ物は行ってるみたいですね。だから良かったなと思いますけれども、だから今週月曜日から行こうと思ったんですけども、一応行くんですけども、人吉の集会が人吉じゃなくて熊本でやることにしましたけども、実際には行くんですがちょっと見てきます。で、皆さんからご支援いただいてありがとうございました。長崎だけじゃなくて九州にも声をかけたら、10万以上してくださる教会もいくつかあったりして、全部で今の段階で30万近く集まっていて、あと九州以外の方で以前、九州の教会の方にお世話になったってですね、おっしゃる方がいて、地方のお知り合いの方なんですけども、だから今回のためって10万円献金してきたってことで、それも入れたら40万ぐらいになりますので、ちょっとどういうふうに使ったらいいか神様に聞いてですね、ちょっと今週様子見てきますので、向こうに行って本当に家が壊れてしまったところとかですね、何人かいるので、もう本当に必要なところに分けたいと思いますので、まあ、ぜひ皆さんお祈りください。あと東京アンテナ教会でも募金が始まりましたので、まあ、今後は東京アンテナ教会の方に他の教会をしてもらおうと思っています。長崎教会ですね、集めますというのはオンラインの方々がいらっしゃるので、オンラインの方々は今ほとんどみんな車で寝ています。熊本にいらっしゃる訓練の方はね、ほとんど車で寝ていまして、ちょっと家だとね崩れそうで危ないそうですね。だからで、オンラインのある人の方は自分の家は良かったんだけど実家がもうむちゃくちゃでちょっと大変な状況だってことを言っていらっしゃるので、ちょっと実際行ってきて見てみて、で必要なところにいろいろ助けをしたいと思ってますので、ぜひ皆さんお祈りください。本当は29日の日にね、実際車出してね片付け手伝いに行こうかと思ったんですけど、向こうがその家が崩れると言われてたり余震があるから危なかったりするので、ちょっとまだ待ってくれってことなんで、ちょっともうちょっと様子を見てから必要な時に実際の助けに行こうと思いますので、その時は時間がある方とかですね、よろしくお願いいたします。まあ、それでね、そのことをよろしくお願いいたします。一応そういうことですね。で、本当に献金もありがとうございました。今日も募金は募ってますので、ぜひね、重荷を持たれる方は下げていただきたいと思います。はい。ただみんな命は全然大丈夫、死の時間の関係の方は命は大丈夫で、みたいです。ちょっと家は崩れた方とか何人かいらっしゃるみたいですけれども、ぜひ続けてお祈りしてほしいと思います。それで今日のところに入っていきたいですね。ヤコブの手紙、ね、ここは何度もメッセージされているところで、よく昔からいらっしゃる方はよく知っている箇所だと思います。で、ここはさまざまな試練があるけれども喜ぶときに、最悪と思えることが本当に祝福に変わるよっていう話なんですよね。そのことが書かれてますね。で、クリスチャンの醍醐味っていうのはですね、まあ、これ書いてあるさまざまな試練に遭うときはこのような喜びと思いなさいって書いてあって、さまざまな試練だから一つじゃないんですよね。例えば病気になってしまったと、そのときにちょうど経済的にも困難がやってきたと、そのときなんか家族も問題起こってバラバラになっちゃったと、ね、分かりやすく言ってますよ。まあ、例えばそういうふうにあれもこれもあっちからもこっちからも来て、まあ、人間的な言い方をしますよ、八方塞がりね、でこうもうなんかもう、ね、なんでどうしてって思いたくなるような状況のことですね。そういうまあ最悪の状態、そういう状況の時にこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。で、これがさっき言ったようにグレートジョイなんですね。 まあ、いろんな訳あるでしょうけど、まあ、あの私たちの教会でグレートジョイ、この訳をね、神様が答えましたから、グレートジョイ、喜びなさいって言ったんですね。で、ね、あの無理して喜べってことじゃなくて、なんで喜びなさいってかというと、そのさまざまな試練に遭うその最悪の一つ一つがことごとく、その一つ一つことごとくが本当に祝福に変わるからですね。実はそれが本当に私にとって祝福だから、グレートジョイ、喜びなさいってことなんですね。でこれすごく大事なところなんですね。その、どんな試練があってもね、私たちは永遠のもので、もう本当に神様に救われてるんだから、我慢して忍耐して喜びなさい、我慢、喜びますって、こうそういうことじゃなくて、本当にそのさまざまな試練、一つ一つの試練が実はすごい宝物のように祝福の種 で、実際それは祝福に大きく変わっていくから喜びなさいってことなんですね。なんでそれを言うかというとね、十字架があるからです。こう間違いなさい、私たちが何かをするからじゃなくて、十字架があるので、十字架は私たちの最悪の罪も最悪の失敗も、そして最悪の災いも、どのような病も、十字架は私たち、この十字架を通して私たちは逆転するんです。復活された主はそれを確かめしかさったから、十字架と復活があるので、どんな最悪も最善になるんですよね。まあ、日本人はアメンって言いませんけどアメンですよ ね、どんな最悪さえも全部祝福に変わるわけですよね。だからグレートジョイなんですよね。でこう待ってくださいね、あのグレートジョイをして、最後が来てもグレートジョイをして、グレートジョイをして、喜んだら逆転するから喜びましょう。今ってことありますか？喜んだら逆転するから喜びましょうっていうのは違うんです。神様はその最悪と思えることさえも愛を持って許されていて、そこに深い意味があって、そしてそのことさえも生きだし、そしてやがてそれは実際にも生きになるから、本当に神様を、その神様に感謝をしてグレートジョイなんですね。当然の結果としてそれは最善になるんですね。これね、ちょっと大事なところなんですよね。結構多くの人がね、感謝をして喜べば益に変わるから感謝して喜ぼうってことなんですよね。でもそれだとなかなかうまくいきません。今のその状況そのものが喜びだし、そしてそれさえも益になるし、だから感謝と賛美をするっていうね、このことをね、どうぞね、知っててほしいですね。で、じゃあ何が益なのかというと、次が書いてあるんですね。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っています。で、さまざまな困難が来るときにですね、実はね、信仰が試されるんですね。神様は与えてくださった約束や、あるいは祈ったことの答えがすぐに来る場合は確かにあります。嬉しいですね。でもすぐ来ないことがあるんですよね。先週も話しましたけど、祈ってもすぐ答えられなかったり、約束はほっきり与えられているのに全然起こらなかったり、こんなに喜んで感謝してるのに何も起こらなかったり、その中で私たちは試されるんです。これ試しっていうのは試験の試って字を書く感じで、試験されるんですね。試されるんですね。で試されることによって私たちの信仰がね、振るわれるんですね。でもこれは訓練です。実はね、訓練を通過することで私の信仰はより成長するし、より確かなものになるんですね。で訓練を受けないと信仰は成長しないんですね。で訓練の中心って何だと思います？忍耐なんですね。であんまりこれは聞きたくない人が多いと思うんですね。でも実は忍耐というのはね、信仰の宝なんです。でコリント書の中にですね、こういう言葉があるんですね。試験済みの信者、すみません、本物の信者って、新科学では本物の信者って言葉が書いてある、コリント書に。でもこれはコリント書には書いてあるけど、これは言語では試験済みの信者って言葉なんです。実はで試験済みの信者ってのは何が試験かというとね、忍耐を学んだかどうかなんですよ。で信仰を通して忍耐を学んだ人、忍耐を身につけた人はまさに試験済み本物なんですね。でこれはね、これがね、忍耐はね、好きじゃないんですよね。で皆さんどうですか、忍耐ある方の人いますかね。私の父は忍耐あるんですね。私は父になかったんですね。せっかちなんですね。で秋元君もこの前の大なり杯で言っておられましたけど、すごいせっかちみたいですね。もともとはなんか車に乗るとですね、赤信号になるとイライラするって言ってた初代のあれ合いでね。であとそれから渋滞が大嫌いだから、だからいつも渋滞の前にかなり早く出るんですよね。で分かります、私すごくせっかちなんですね。で私は大阪生まれなんですけど、大阪はすごくせっかちな街なんです。まあ、今どうかな、今でもそうじゃないかと思うんですけど、おそらく。でその中でもせっかちなんですね。九州の人は知らないでしょうけど、1970年に大阪万博であったんです、ね、 大阪の人は忘れないんですけど、ね、あの大阪万博だったんですね。南春夫のこんにちはってのがあったんですね。こんにちはこんにちはってのがあったんですね。すいませんね、古い話でね。でそれ で大阪万博の時にできたものがある。大阪に太陽の塔と、もう一つはあの動く歩道なんですよね。でこれはね、どうでもいいことなんですけど、東京より先にできたんです、ね。でね、その動く歩道だから、当然歩道が動くのはあの歩かないでいいように動く歩道ができたんですよ。みんなそれに乗って移動できるということでね。でそんなに遅くなくて、そこそこ速いスピードだったんです ね。ところがね、大阪の人は誰一人動く歩道で止まってる人はいませんでした。引っ張って上がるんで、大阪の人は地元なのにね。大阪の人は必ずちょっと前のめりになってゆっくり歩かない、ちょっと早めにこんな感じで歩くんですね。これが大阪の人なんですね。今は知りませんよ、当時は間違いなくそうだった。何を言いたかったらね、せっかちなんです。忍耐が好きじゃないんです。ところがね、この忍耐はね、実はね、忍耐を学んだ人は信仰の勇者なんですよね。忍耐を学んだ時、信仰投資の恵みがあふれ出すんですね。信仰は何かというと、ね、信じることなんだけど、信じることはみんなするんです。信じ続ける、試しこの忍耐の中で、この忍耐を持って信じ続けるかどうかが大きなポイントなんです。で忍耐を持って信じ続ける人ってのは必ず神の時に祝福を受けます。で例えばさまざまな試練が来るでしょ、振るわれるじゃないですか、ね、本当だったのかな。で大体日本人は混むんですよね。クリスチャンでも何か悪いことしたかしらって思いません？思わない人はもうちゃんとクリスチャンになってます。でも多くの人は結構ね、何かあったらね、あ、何か悪いことしたんじゃないか、罰が当たったんじゃないかってことに似てるんですよね。でもちろん罪を犯している場合があるから、ちゃんと悔い改めましょう。でも悔い改めたらもう許されてるはずなのに、相変わらず変わらなかったりする。でその時ね、やっぱりいつまでも罪の結果と思ったりする。そうじゃない、いいですか、罪はちゃんと悔い改めてください。でもそうじゃなくて、真剣に主に仕えていても、奉仕をしていても、本当に神様を愛していても、例えばこうやって日曜日ね、皆さん礼拝に来てるじゃないですか、大切な日曜日を。ある人は喜んで、まあ、ある人は無理やり、でもとにかく来てるわけですよ、ね、でということは何かというと、神様に仕えてきてるわけじゃないですか。当然祝福されるに決まってるじゃないですか。その通りです。祝福されるんですが、祝福の中にいろんな祝福があって、すぐに来る祝福と、あのね、後で現れてくる祝福ってあるんですね。でここにさまざまな試練って書いてあるように、試練が来ると祝福と思わない、普通は。それはそうです。なんでって思うんですね。実はね、試練こそ祝福なんです。そこで訓練と立てがかかるんですね。ちょっと通訳のボリュームが大きすぎるね。坂井さんすいません、講談まで聞こえる。で、何かというとね、だからこれね、試練そのまま実は祝福であり訓練なんですね。だから振るわれるでしょ。振られた時に思いませんか、いろいろ本当かなとかね、ね、これ本当に神から語られたのかなとかね、本当に神様なのかなとかね。で大体これ先週も言ったんですけどね、大抵の人はね、こんなに感謝してるのに人と比べちゃう、ね、あの人はね、もうこうして、もう逆でして、この人はあんなになって、あの人はこうなったのに、なんで私だけこうなのかしら、ね、私あの人より感謝してるわって、私あの人より献金してるわ、私あの人より奉仕してるわ、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのってこう思ったことないですかね。ない人は健全です。でも思ったことのある人はいるんじゃないでしょうかね。でそれはね、なんかね、そこで振るわれるんですよね。何を見てるのかって、ね、もう一つはね、今度はね、感謝しながらいつもね、あ、神様ありがとうございますって感謝したり賛美しながらですね、思うわけですよね。これだけ感謝したんだからって、前言ったでしょ、会場が全くなくなった時、全員で集まって第7礼拝で東京で、ね、感謝した時ね、私は2分でね、みんなどうしてるかなってチラッと見たわけですよね。でみんなやってたからと思ってやったら、5分ぐらい経った時にさすがに手も大変になってきて、こうやって開けながらですね、チラチラ見たらですね、秋元牧師はひだまずき始めたんですね。でまたやったんで、10分ぐらい経ってもやめないで、ね、私はこうせっかちだから、まだかなまだかなと思ってるんですよね。これは単にせっかちだからです。でもある人は、これだけ感謝したんだから、もうそろそろ直してもらってもいいじゃないの、これだけ賛美したんだからもうそろそろ規制が起こってもいいんじゃないの、どういうことですか神様、こんなに私はしてるのに、こんなにしてるのにっていうわけですよね。これが間違いなんです。で私たちは感謝をしたから逆転するんじゃない、一番それってすぐ大事なんですよ。すぐ大事なことなんですよ。いいですか、イエス様が十字架でもう全てのものをあがなって完了してくださったので、 だから必ずどんな失敗もマイナスも罪も悔い改めてきますよ。悔い改めれば罪さえも全部益になって逆転してしまう。最悪は最善になる。十字架があるから、復活があるから、だから喜ぶ。いつ？神の時ですよ。それはもしかしたら今日かもしれないし、もっと後かもしれません。でも一番あなたにとって良い時に必ずそうなるんです。だって神様は愛だもん。命を懸けて愛してくださって、最善以外できないお方、いいですか、最善をなせないで最善以外できないお方なの。だからそれは今日だったら嬉しいですね。今日かもしれません。でももうしばらく待たないといけないかもしれません。神の時に必ずそうなるから、だからグレートジョイなんですね。だから喜ぶんですね。でこれね、いつかっていう時は設定ない。あ、神様ね、もう今日言っていいんですよ、神様もよろしくお願いします、今日のうちに、ここまでのうちにやってほしいです、これお願いします、でもあなたは私よりもっと大きいから最善の時にやってくださることありがとうございます、私はこれお願いします、でもあなたは最善の時になさいますからありがとうございますって言って、本当に神様ご自身を喜ぶわけですよね。でその領域に行くまでね、訓練と戦いが来るんですよ。でそれでね、そういう気持ちで賛美と感謝が始まるとね、技が起こり始めるんです、奇跡が、まあね、それをね覚えてください。だからここに試練に遭う時は、試練が忍耐が、ごめんなさい、信仰が試されると、振るわれると忍耐が生じると。であなた方は知ってると。でその忍耐を完全に働かせない、忍耐を働かせなさい、忍耐を、忍耐を働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになりますと書いてあるんです。でこれは今から私は思うわけで、自分を見ると、ね、あなた方は、あなたは、私は欠けだらけで、ね、未成長な、とても不完全なものですと。ところがこの試練の忍耐を通してどうなるかというと、神様の恵みが吸われて、神の完全な、何一つ欠けのない神の恵みが吸われて、私は成長させられ、神の完全さが現れてくるようになるわけです。私は通して神の完全さが現れるし、欠けのない神様の恵みが現れてくるわけですよ。本当に神ご自身を礼拝するようになるから、これが起こるわけですね。でね、実際的な証しにいきますと、いくつかありますけれども、一つは私待たされたことがあってですね、今回アメリカ行くのに10年待ちましたけれども、その前にですね、大事な人間違えていたんですね。私結婚は87年にしたんですね。88年って間違えてた、87年に結婚して、でイスラエルに新婚旅行で行ったんですね。そして88年に長崎に使わされた。で秋元牧師は87年の私たちが結婚した直後にイスラエルに一人で行かれた。でその後チームが出るようになって、今のチームと違ってね、少数で神に示されていくチームがあったんです、いろんなところにね。当時は自分たちで飛行機を取り、宿も自分たちで交渉するとかね、そういうチームがあったんで、私は長崎に来てたんですけど、秋元牧師が市議さん、奥さんと一緒に、ね、よく長崎に奉仕に来てくださって、まだその頃そんな教会なかったから、そして祈っていただくわけですよ、長崎のためにね。そして予言があるんですね。イスラエルに行きなさい、夫婦で行きなさいとか家族で行きなさい、いつも来るわけ で別にえっと思うんですけど、だから神様が言うんだ、じゃあ分かりましたってことで真剣に祈り始めた。ところがね、88年からね、いろんなチームが出たんですよ、イスラエルに。88、89、90、91、92ってね。でその間にね、6回チームが出たんです。で私は毎回応募したんですね。でも経済も満たないし、いつも行けない。4回目ぐらいまでは真剣だった、5回目も真剣だったけど無理かなと思って、もう6回目は応募しなかった。で7回目の時ですね、93年、これ6年間、足掛け6年、実は7年間なんですね。6年もあって7年だったんですけど、なったんですね。その時にね、教会で献金したんですね。教会でプールしてたんで、お金をね。でパウロ牧師が来た時言ったんですね、今度の被災チームね、教会で一応プールしてきたお金があるので、そのお金で行ってもいいでしょうかね、私そのお金使って行ってもいいんでしょうかって言ったらね、あ、そうねって言ったんですね。それで帰っていかれた。で次の新学校の回復会宣言の授業がね、当時秋元牧師されてましたから、テープ、当時はテープです、インターネットなんてないからテープ送ってきたんですね。で必ず聞いてたらね、いきなり言うんですね、あ、次の第7回の被災チームはね、副リーダーは木原君とか言ってね、はいって言ってね、つまり教会のお金で行っていいってことなんですよね。で私今振り返るとね、私は自分のお金でもなければ、私個人の献金でもなくて、長崎教会の牧師として使わされたんです。本当嬉しかったですよね。でそのチームはローマにも行ったし、ロシアのモスクワにも、赤の広場にも行ったし、まだ当時赤の広場だったんですけど行ったし、私はねちょっと特別だったんですね。でそれから毎年再来るようになりました。でその間6年間ね、実は恥ずかしいですけどね、東京にいた他の仲間たちはどんどん行くわけですよ。今日は仲間たちと言いましたね、いつも連中って言うんですけど仲間たちはね、 で、ね、同期の連中とかあれあ同期の方々は、ね、行くわけですよ。で、なんで俺だけ行けないんだろうとかね、嫉妬してみたり落ち込んでみたり、なんか神様いたしといて、こういろんな葛藤をしながら神様はね、私を取り扱われたんです、すごく。そして本当に私の方を取り扱ってくださって、あでも恵みで行けるは素晴らしいけど、もうなんか本当になんかなんていうかな、必ず行く時が来る、神の時に行く時が来るけど、そしたらもう死の手の中にあるなと思って、なんかもうそうなった6回目ぐらいね、なんか変わったんですね。で7回目の時に行くことになったんですよね。一緒に行ったのは久保田牧師なんですよ。その時以来久保田牧師とはエルサレムでつながってるんですね。長門牧師はリバイバルでつながってるんですけど、ね、なんか今回もイスラエル行った時久保田牧師でしたし、アメリカの時も久保田牧師さんと同じ部屋が、なんかいつもその時の話で盛り上がるんですよね。でやっぱり神様はね、ある期間待たせるんですね。取り扱うんです、違う、すごく。でも今から言えば、ね、あの時グレートジョイしてればよかったですね。グレートジョイしてたらもっとなんか違ったと思うんですけども、あの頃はまだそこまで行ってなかった気がします。で今の皆さんね、この上もない喜びと思いなさいって言ってるんです。その試されて待たされること自体が祝福だし、その後に神の用意している必ず素晴らしい祝福があるからグレートジョイなんですよね。これ一つですね。でもう一つね、証しをしておりますけど、最近はですね、何度か話しましたけど、南牧師がね、これは何か話して、今日はその忍耐の目に目を置いてちょっと話したけど、いっぱい証し持ってますけど、面白いのがあって、あそうか、言っていいのかな、どこの店か、ちょっとお姉さんが考えたと、彼が元いた A という店は、ね、九州中で、最も売り上げの高かった店、博多店に抜くぐらいで、博多店 の店長が嫉妬するぐらいすごかった、ねね、ところがその同じ、彼の宮台県内にもう一つ B という店があって、これは九州中にある30店舗の中で最悪でダントツビリだった。何年間も誰が行っても何をしても売り上げが上がらないダントツビリだった、ね、ところがですね、そこで上からですね、幹部からですね、オーダーが来たわけですね、その B という店に行ってくれと、アルバイトですよ、アルバイトだけど行ってくれと、この B という店を何とかしてくれって、すごい見込まれてるんですね。まあ、牧師じゃなかったら日曜日出勤できるから、そしたら本当ならもうエリアマネージャーとか幹部になってたと思うから、だから見込まれて頼まれたけど、で彼は言われたから入ってって言ったわけですね。でその店はずっと売り上げが最下位だったけど、クレームがなかったんですね。でクレームがないっていうのはすごくいいことで、まあ一つは客が来ないからです、ね、クレームゼロだったの。ところがね、彼が言ったら何が起こったか、売り上げは上がらない、何も変わらないのに、クレームだけ一月で10件に増えたんです。1年に2件以内にしましょうっていうのが目標なのに、一月で10件、今までずっとクレームはなかったのに、これはとんでもないですよね。でその月は何かの間違いだろうということで、南君も上司も良かったんですよ。次の月も10件、2月続いたんで呼び出されてね、どういうことだって言われて、そうですね。で彼はその使わせた時ね、その新しい店でね、彼なりに一生懸命感謝して祈っていろんなことを考えてやったんですね。全部うまくいかない、なぜか、簡単ですよ、彼はアルバイトでしょ、その B という店では新入りでしょ、その B という店に古株がいるわけです。店長はね、上からちゃんと話聞いたみたいでよかったそうですけど、その長くやってる人、男性のドンと、おばさんって呼ばれる主婦の方々のなんとか長ね、がいるわけですね。でこの二人がですね、彼に猛烈に反発した。なんで若造のこの店では全然新入りがアルバイトのくせに、なんで私たちにオーダーしたり交渉をしろって言われなきゃいけない。でもちろん彼は丁重に言ったんですよ、もちろん。それでもそれでぶつかってね、でご存知のように、一回は店でですね、彼は本来厨房なんだけど、ちょっとてあの接待に出なきゃいけなくて、接待いたら、皆さんご存知ですよね、ああいうファーストフードは受付、接待の人が何々が入りましたって言って後ろに作るわけじゃないですか。ところが彼が受け取った注文は厨房で誰一人作らないんです。誰一人作らないんです。そのドンとチョウが彼の言うことは聞くなって言ってから誰一人作らない。彼は自分で厨房に行ってバーッて作って、それを流しても誰一人それを持って渡してくれないから自分で渡しに行くというね。これはね、そらクレーム順位になりますよ。そんなこと、そういう雰囲気って店に露骨に出るでしょ。だからクレーム順位ですよね。で言われた結果言ったばかりなのにそんなことになったわけですよね。これはね、彼としては大変だったと思うんですよね。で それでもどうしようって賛美し続けたんですよね。でここでね、ここでね、賢い人はね、人間的な手を打ちたくなるんです。上司に言ったり、いろいろやったり、懐柔したり、いろんなこと。悪いとは言いません、人間的努力も必要でしょう。でもね、そんなんじゃどうしようもないぐらい大変だったんです。もう、ね、彼は何をしたったらグレートジョイですよね。もう踊るしかない、感謝するしかない。で2ヶ月って短いと思うかもしれないけど、彼はほとんど毎日日曜日以外は出勤してるんですよ。毎日その砂漠のような中で仕事しなきゃいけないんですよ。これはそんなわけないって。彼は子供がたくさんいたから、そして絶対カリスマ生涯も来るし、休むから、それ以外の時はものすごく働くんです、朝から夜まで。実はということは、その世界がですね、でグレートジョイした。2ヶ月は終わってみたら短いんです。皆さんですか、終わってみると短い。例えば10年間私アメリカ行けませんでした。終わってみたら短い。10年間長かった。イスラエルに6年間足掛け7年行けませんでした。終わってみたら短い、大したことない。でもその時は長く感じた。何年か何ヶ月かじゃなくて、例えば1週間であっても長く感じることありませんか。本当にこの2ヶ月はすごかったと。でもそこでね、グレートジョイしたんです。そしたらね、何度か話しましたよね、ある時ね、ちょうど客が来ない時、お客さんが来ない時もいいですね、彼がそのお店の前に出なきゃいけなくなって、でそのドンドンと2人だったんですね、ドンと。そしたらそのドンが言うわけですね、もうこれはっきり露骨に喧嘩腰で、明らかにお前やめろっていうニュアンスで、ね、なんでお前ここの店に来たんだってね、って言ったから、いや上司に言われ、上司と上に言われ言われてるから、なんでアルバイトの前は上司に、上司が言わなきゃいけないんだって、いや自分はそれは上がとか言ってね、大体なんでお前はこバイトなんだって、なんで正社員にならないんだって言ったら、いや牧師をしてるからですかってね、なんで牧師なんだとか言ってね、いやこれ全部ね、牧師がこんなバイトしてどうしてるんだとか、とにかくもう喧嘩腰です、はっきり。で露骨にやめろっていうことを言ったわけです。で彼はね、いや実はその高校生の時からやってるから、なんでここからやってんだってね、いや実は中学小学校から中学で不登校だったからはって言ってね、それで何をしてもいけなくて、親が隣で毎晩祈って、明日こそ行こうと思うけど行けなくて、悶々と苦しんだ後アメリカに行って、マリさんっていうのがいて、行って感謝するようになったら行けるようになって、でそこで神様を体験して本当に嬉しくて牧師になりましたって話を、まあ、彼が自分の言葉でやったわけですよ。で自分は本当に彼は苦しんでるから、その話がこう生々しいっていうか、こう本当にこう生き生きするわけですよね。本当に体験してるから。ほいで隣で聞いていたその彼がね、それまでボロクソ言ってたのね、突然ね沈黙したんですって。で普段こんな話聞くよね、こっちの話で赤ちゃん聞いてくれないように黙って聞いたんですって。顔見ないでね、横向いてでも聞いてじっとね。それで話終わった時にね、しばらく沈黙がついたんですけど、おもむろに、実は俺の息子が引きこもりで何年も部屋から出れないんだってボソって言ったんですって。ボソって。だから彼はね、祈っていいですかって言ったんですけど、答えない、一切、ね、一切答えない、祈っていいですかって。で彼は祈らせてくださいって言って真剣を打った。で短くですよ、こういう時は長く祈れません、お客さんも来るかもしれないですね。でも短いけど真剣を打った。で皆さん、短くても神様ステーションをご存知で、言葉に出しても出せなくても心ご覧になるから、本当に心からの信じてねって届くんです。彼はね、どこかその息子さんが本当に解放されるようにってなったでしょうね。とにかく外に出れるように、まあ、彼は自分のことも含めて祈った、真剣を打った。でアーメンって言った。で相手はアーメンって一切言わない、一切それには何も答えない、黙ってたそうです、その時はね。で次の日、その人が彼の見ないことをやってきたわけですよ。昨日はありがとうって。でごめんなさい、その日か次の日かわからない、次の日かもしれませんね。とにかく普通引きこもりの人が最初外に出るのは暗い時なんです。日の当たらない時なんです。普通は分かる方は分かります。ところがね、日の当たる真昼にね、その子が部屋から出てきて外に行ったんですって。で学校に行ったわけじゃないんだけど、その子は日の明るい時に部屋から出て外にまで行ったって。何年ぶりだろうって、もうこれ奇跡だと思うって、祈ってくれてありがとうって彼言ったんです。そっからね、このドンが変わったんです、ドンと。これでね、店の雰囲気一変。彼が言うからみんなね、彼がもともとドンだから、彼が言うから、もう彼がね、もうその南君の言うことに従うようになって、でみんな来るから、みんなさーっと変わったわけですね。でもう一人の長、これも頭いるわけですね、婦人を仕切ってるからある時ですね、これは最近の話なんですけどね、その長の方が、ね、面白いことなんですね。今度は今度店がね、今度祝福されてきて、 ね、その町の方は相変わらずちょっとまだ引っかかったそうですね。ところが、その2ヶ月10件だったのが3ヶ月目0件になって4ヶ月目からちょっと変わってきて新店舗改装になって話したでしょ。もう今日詳しく言いませんけど新店舗改装になって改装したんで、その後ね30店舗あるうちの悪くて15位いい時は10位まで売り上げ2倍に上がってるんですって。で嬉しいわけですよ。ところがね今度は店長になったから彼は日曜日休んでいい店長、ね、海外選挙の時は長期で休んでいい店長なってから彼はですね、どうなったかというとその祭日の日に出勤するんですよね。で祭日の8時ぐらいのなんかいい時間か帯からね、この見込みにありましたけどにその普通は3人ぐらいだけどその時は5人から6人するんです。ところがみんな忙しくてやっと3、4人確保できたんですって。ところがその当日になって1人は本当に風邪で病気で来れなくてもう1人は何かでもう1人は連絡もしてこない連絡も取れないずる休みですよね。で結局彼1人なんですよ。ほいでものすごい忙しい時間帯にほいでもう受付も厨房も全部やらなきゃいけなくてもうてんてこまいになったんです。ほいで本当に困ったんですって。で待ち時間1時間とか行列はできるわ。ほいでねその時にねはあ、神様ってね思ってでも喜ばなきゃと思ってああ仕送りとジョイと思った後にでも助けてってこうグレーズジョイって助けてって言ったらその町の人が買い物カゴかけて向こうをブーッと歩くんですって見えたんです。あっよっぽどここからねその人にあってその人の名前を助けてって言おうと思ったけどやめたんですって。ああもうここは神様によりたな思ってはあ神様だからスーッと去っていったんですね。一瞬こっち見てはあ助けてもらえなかったと思ったの。その後ですねその人ね後ろから回って裏口から入ってきてで本当はちゃんとユニフォームに変えなきゃいけないんだけどもあまり忙しいから私服のままつまり何かと言ったら給料つかないんですよ。でも私服のまま三上さん大丈夫ですか今手伝いますからって言ってこの人はキャリアなんですやり手なんです。パパパパパパパパパパパパパパパパってやったそうですね。いやそう言ってましたね。これでいっぺんに助かったんですって。それでねあの三上さんあのねもう大丈夫ですよねって言ってでなんか買い物がいっぱいかけて実は買い物してたんですけどもうこれあげますお家持って帰ってくださいってねすいません物忘れちゃったあそこに書いてあったけどあれね大事なこと書き忘れてるあれ家に持って帰った後ね奥さんのカナンちゃんがね神に祈ってたものだったんです。それがその人を通してもらったものはねそのなんか4つぐらいあったと思いますけど神に奥さんが祈ったものがその人を通して与えた。それからその人はね当たりがまるっきり変わったんですって。南さん南さんからね全然変わってない。だからどんと町は変わっちゃって今雰囲気が全然いいんですよ。で結果として売り上げもすごいんですよね。でこれは何ですか。グレートジョイですよね。だって神がしたとしか言えないでしょ。だって、ね、神がしたとしか言えないです。ボロクソに言われてる中で逆転してでもう一人の場合ももうみんなアルバイトやって最悪の中で逆転してでなんねこのグレートジョイってね本当に奇跡をもたらすんです。でそれ間違いなくてグレートジョイしたからって十字架でもう勝利は取られてるんです。クリスチャンってどんな最悪も必ず祭典に変わるんです。例外なんてありません。あの永遠において必ず祭典に変わります。で地上においても多くの場合変わります。特別な場合は神様は永遠の方を優先させますからそっちの方が大事だからね。でも地上でも多くの場合逆転する。でも鍵はねあの本当にそのことを信じて喜ぶんですよね。でそこで震われる忍耐がやってもけどあでもそうだとかね。いや私たちは祝福を継ぐために召されました。神は私たちを今日も変わらずに命をかけて愛しています。その愛にエコひいきなんてありません。いいですか。で私たちは愛されて祝福されるために召されたんです。なのに試練が許されるのはその試練の向こう側にその試練を通してなきゃ整えられないことがある。その試練を通してなきゃったら私たちは取り扱われないことがある。その試練を通してないと私たちに頭じゃなくて霊にわからないことがある。そこで神様は宝の大事なものを与えてくださる。秋元牧師はよく入院の話をされます、ね、彼は、ね、あのクリスチャンになった後お前そんなこと言うならねあのお父さんの会社を引き継いでもらいたかったの。でそれでそんなのはできないって言ってサラリーマンにもならないとか言って献身するって言ったら病気になっちゃってでお前出て行けって出て行ってやるって言った後にそう出て行ってやるって言ったお母さんと両親のもとでお世話になることになって2年間そこであったわけですよ。その後入院ですよね。検診した後で、ね、牧師先生が言われたとですね今最も不幸な人だ同盟に来た人たちが、ね、日はまた昇るっていつも言うように日は今沈んだのかと思ったってね。でその時最初思ったとですねあんだけ奉仕一生懸命やったのになんでだろう。もう一つはなんか悪いことしたのかしらといろいろ思ったそうです。 もちろん悔い改めはするんです。でもはっきり分かったって、今それが宝になってる、本当になってますよ。その時にロマ書800回生まれたんですから、彼の信仰の土台はそこで培われたんです。その時に病気の人たちのいろんなことを知るようになって、で彼女はね、お医者さんとは言わないけどね、お医者さんに近いぐらいね、なんかね、病気の人たちに対して見立てとかね、気持ちはよくわかる。今癒しのミニストリーしてるし、面白いですよね。いやね、なんでっていうことが起こる、人生にはどうしてって思うことがある。しかも一人じゃなくて、なんでこれもあれもこれも来るのって思うことがある。でもそこで本当にその子でしか、そこでしか培われない、そこでしか受けられない祝福がある。しかもその後にそれが全部益になって逆転することが起こるんですね。これはね、どうぞ覚えてほしいね。だからね、グレートジョイなんで、今年ね、神様私たちにね、グレートジョイって言ったんですね。で皆さんね、そんなしかみつらやめて、グレートジョイしましょう。ね、なぜかというとね、私信じてるんです。本当に今年ね、証しがあふれると思います。でいいですか、話題が来ないなんて言ってますよ。人間的った話題だったりマイナスの試練が、だって あらゆる試練って書いてあるんだから一つじゃない、あらゆる試練が来て、で忍耐って書いてあるからある時間もかかる、ね、でもそういうとこ通されるかもしれないけど、グレートジョイを通しての驚くべき神の奇跡と勝利がね、人じゃない、この教会に、もちろん他にも来れますけど、この教会に、教会って建物じゃない、お互いだから、お互いの生活の中に生きている、職場という現場で、学校という現場で、家庭という現場で、ある方は教会という現場で、まさにその生きているその現場で、このグレートジョイを通して神様の、まさに神様の驚くべき証がね、私あちこちで起こると思ってるんですよね。だって神にご卑怯はないから。でどうぞね、それ楽しみにしましょう、ね、でお互い励まし合って、日曜日の旅ごとに、ね、もうグレートジョイ起こりましたかって逆に起こりました、いやまだです、こっち起こりました、ああそうです、次は私だよ、ながらですね、本当にね、喜んでいたいんですよね。やけくそじゃなくて、投げやりじゃなくて、神に期待して、神様再利害なさらないから、で皆さんね、その身をね見ていきます。で見たらね、明かしてくださいね、私の秘密にしないように。でその証しをすいません、勝手に説教であちこちで使わせていただきますので、よろしくお願いいたします、ねね、それをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに愛を持って祝福を与え、そしてその祝福のために、私の目にはよくわからない試練と思えるようなことが許されていることがあります。ある方はまさに今さまざまな試練の中でしょうし、ある方はそこを通過してきて今祝福の中にあるかもしれませんし、ある方は今その試練の中に入り始めた人もいるでしょう。みんな違うと思いますが、この試練の中で本当に神様あなたを喜び賛美することができるように、自信がありましたけれども、人間的には本当に悲惨なことですが、その中で神様、あなたが用意されている祝福を見るために感謝し喜び踊ることができるように導いてください。ある忍耐は必要としますが、聖霊が助けてくださって、必ずあなたの祝福とあなたの愛が形を持っていただきますから、喜びながらその時を迎えることができるように、私に力を与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様、今一人一人に触れてくださり、一人一人の願いと求めに応えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。不眠の方に触れてください。今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるように、夜寝るべき時に寝ることができるように、イエスさんは何をって今晩から眠れるようになれ。睡眠を妨げてきているこの力をイエス様って完全に断ち切る。体中にあるがんを取り除いてください。水道がん、肝臓がん、喉頭がん、イエス様、その体中にあるがんを全部取り除いてください。イエス様は何をってみると、がんをその人の体から消えてなくなれ。イエス様ってみると、がんをその人から消えてなくなれ。また、イエス様、どうぞ霊的な縛りがある方を解放してください。イエス様は何をってみると、汚れた悪霊をその人の力出ていけ。イエス様、聖霊の恵みって解放を与え、自由にしてくださいますようにお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。 境内の戦いをしている方、あなたが私に心を定めて永遠に向け始めるとき、安心しなさい。私はあなたの境内を祝福し始めます。ただしばらく忍耐がいります。忍耐をもって感謝をし、忍耐をもって私に喜びを持って捧げ、また従ってきなさい。しばらくの忍耐のうち、長くはありません、しばらくの忍耐ののうち、あなたは神の助けを見、神の真実を見て驚くだろうと知られます。あらバラバラバラさと、人々に触れてください。人々に働いてください。あらバラバラバラバラ、あなたが引き受けた十字架、あなたが黙って引き受けた十字架、あるいはあなたがなんかこう引き受けたものがあります。その結果ちょっとあなたは今つらかったり大変だったりしていますが、主は言われます。私はそれを知っている。そのことを私の手に委ね、そのことも徹底して感謝し喜びなさい。私の手に委ねて喜び感謝しなさい。そのことのゆえにあなたは苦しみましたが、そのことのゆえに私はこれから祝福を与えていこうと知られます。あなたが愛する者のために苦しむことはあなたにとって祝福となります。そのことを通して受ける祝福は今まで最も大きな、そして深い祝福となるだろう。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖なる親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをしますけれども、もう一つお祈りをありがとうございました。父はですね、月曜日会ってきましたけど、本当に元気になっておりました。なんか全部月曜日に料理取れて、で木曜日に退院することができまして、今は自宅で療養しています。でただ2階に今寝泊まりしてるんですけど、できたら1階の方にしたいと思うんですけど、本人がなんか2階がいいとか言ってやってるんですけど、ちょっと1階ね、手すりを持ったまま上から下まで落ちたことがあって、手すり持ってなかったらもう一発で危なかったと思うんで、できたら1階の方がいいと思うんですけど、ちょっとそういうこともあるので一応91歳なので突然何も起こらないので、覚えておいてあげれば幸いです。一応元気になって退院いたしました。本当にありがとうございます。心筋梗塞がね、あと5分遅れていたら救急車運ばれるのがもう無理、ダメだったってことだったんで、本当に神様の恵みと、お母さんがすぐ救急車呼んでよかったなと思っています。高齢なんでね、ぜひ祈っていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。本当にお祈りありがとうございました。それで、お知らせの方に入っていきたいと思います。これフリーあれだ、どこだっけ、今日の集合は、これは先週の集合だ。すいません、ありがとうございます。さっきもらったんですけど、すいません、ありがとうございます。今日はこの後ミニストリーをしますので、お祈りの必要な方はおっしゃってください。預言者学校入門初級が1時からあります。ぜひ継続して学んでほしいと思います。預言者学校すごくポイントなんでね、よろしくお願いいたします。3番目、私は今週月曜日夜って書いてあるけど、あれこれ書いてないね。夜人吉じゃなくて昼、朝から昼にかけて人吉だけど、今回熊本で人吉の集会をしますね。それから火曜日の朝宮崎、夜鹿児島、水曜日に昼に泉に行って、その後また熊本系で帰ってきます。4番目、五島ゴスペルクラブを今週の4月30日土曜日に行います。一応ターミナルで集合ですけど、ピアノとか持って行きます、車でも行きますから、一緒に車で行きたい方はおっしゃってください。教会に集まって行きます。どなたでもご参加いただけます。参加費1000円と交通費が必要ですと。今回もコンサートに行きますので、施設の方にお出迎えがあるみたいですから、よろしくお願いいたします。5番目、来週5月4日水曜日、パウロ秋元牧師を招きして、長崎市平和会館で全国ゴスペルクルコンテスト九州地区予選の小学生以下ヤングの部を13時30分から1時半から、一般の部は終わり次第なんで変わるかもしれません。一応2時半予定 で、たまのセミナーを6時半予定、18時半、カリスマ成果を4時10分、19時10分から予定しています。一般の部以外は予定ですね、その終わり方によって変わります。それに伴い、今週4月29日の金曜日、祭日なので、出場チームは会堂で練習ができます。希望者はですね、一応4時半から、4時かな、4時から6時ぐらいまでは、希望がもう入っていますので、希望されるチームは申してください。私か、野山牧師の方に言ってくれますからね。それで、こっちでちょっと調整したいと思いますから、ぶつかってもいいですから、ぶつかった場合は調整してやりますので、よろしくお願いいたします。それから6番目、市の十字架進学校の長さ以降、ね、電気ですね、2016年度の。まあ、途中からの入学も可能です。入学希望の方は案内をご覧の上、ぜひお申し込みくださいと、ね。お申し込み問い合わせは、ジョイ木村牧師までよろしくお願いいたします。7番目、インターネットのための働き人を必要としております。思いのある方は、井田木原誠牧師、社会牧師の方へご連絡ください。働きかかってくださいませ、お願いいたします。非常に必要としてます。島原教会、多良見教会、大村教会、それから島原ゴスペルクラブ、後藤ゴスペルクラブ、大村ゴスペルクラブ、やがて多良見もしますし、あと、ラジオでもホームページを作りたいので、あと山里ゴスペルクラブも、ちょっと更新はしてるんですけど、ちゃんとそれ専属の人が今いないので、ね、ぜひオンラインされてる方で、インターネットは別に来れなくてもできますので、オンラインされてる方で、あ、これだったらできる、やってみようという方はですね、遠慮なく申してほしいと思います。先日発生した熊本地震について引き続き募金を行います。ぜひお伝えください。一応オンラインの方がいらっしゃるので、続けてお胸を持たれた方は募金をお願いいたします。あと、オリベット主催のチャペルコンサートを6月4日土曜日15時から行います。他のチームもですね、遠慮なくどんどん申し出てください。一応オリベットはですね、オリベットと復活フェイスっていうね、コンサートがありますので、楽しみにしていただきたいと思いますね。それから、ビデオカメラ購入のために40万ほど、オンラインの配分化のために400万ほど必要ですので、少しずつもいいので、神様の前に捧げてほしいと思います。お見えのある方はぜひお伝えください。オンラインされている方もお願いします。映像の働きにお見えのある方は加わっておきますようにと幸いです。第一礼拝とか、午後とか、インターの礼拝で、カメラマンとかですね、スイッチャーとかが必要ですので、ぜひ、加わってほしいと思います。あと、動画も作りたいので、スタッフが必要なのでお願いいたします。蒼天祈祷のオンラインにぜひご参加ください。早朝5時半、それから開始やっていて、それで6時からスカイプに変わって祈ります。ゴスペルメッセージがゴスペルトークいずれに変わりました。で、30分番組ですけど、もう間もなく1時間にしようと思っています。ですね、あとは、これですね、なんか他にお知らせある方いますか？あ、はい、どうぞ。
すいません、御声新聞からです。先ほどお知らせがあったように、今週号には熊本地震のことが詳しく書かれています。ぜひにお読みくださって、伝道のためにも、また募金のためにもよく読んで用いてくださいますようにお願いします。それから御免の方が証の欄なんですが、風間さん、がんが癒されて、もう後を余命いくばくもない、3ヶ月しかないと言われた方が、癒されてイスラエルに帰りました。で、その後に脳に転移したことがまた分かって、その脳に転移したこともまた癒されたことが証に出ています。ぜひに読んで用いてくださいますようにお願いいたします。一部250円です。よろしくお願いします。
はい、他にありますか？どうぞ。
賛美大会からの方なんですけれども、先日 お願いしておりましたけれども、4月の30日今週の土曜日までに、こちらですね、いつも書いております、いただいておりますけれども、曲目やまた立ち位置紹介文などを書いていただいて提出、していただきますようによろしくお願いいたします。で、今年はですね、平和会館で行うんですけども、その平和会館が朝日新聞から出している広告の中に、この賛美大会のことも、まあ、告知という形で、少しこう、掲載されるそうなんですね。で、ということもありまして、まあ、一般の人にもしっかり対応できるようにと思っております。で、一つお願いがあって、各チームのですね、紹介文のところで、よく何々チームです、心から賛美しますだけじゃですね、ちょっと一般の方々に紹介にならないので、もうちょっとなんかどういうゴスペルか、なんかちょっと長くなりすぎないように、 あのどっかの施設に行ってコンサートをしてますとかですね、なんか少し報告増えていただけるといいかなというふうに思っております。で今週の4月30日土曜日までによろしくお願いいたします。であと賛美チームの方ですね、九州予選に出場されるチームの方は必ずブログの方のアップまでご協力いただきますようによろしくお願いいたします。
はい、朝日新聞になんか平和会館の方が広告を出す、結構大きい、その中に全国ゴスペルグループコンテスト九州地区予選決勝大会というのが出るので、ゴスペルに興味ある方結構来ると思います。ブロック予選の時も、太宰府でやった北部予選は結構一般来ました。で南の宮崎も何人か来ましたので、だから今回はそうやって一般で告知してくださいますので、来る人はいると思うので連休ですし、ですから一応一般向けに紹介もよろしくお願いしたいと思います。他にありますか、いいですかね。はい、それではこれで今日の朝の礼拝は終わりたいと思います。神様に感謝して終わりましょう。ハレルヤ、どうもありがとうございました。感謝します。